フルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はーい、ということで今月もやってまいりました、はい、カラフルパレットの
ラジパレ。
はい、ということでやってきました。
やってきましたね、今月も、
はい、この番組はですね、はい、カラフルパレットという、うん、2人組で歌を歌っているデュオのね、はい、僕たちが30分間、はい、面白いことから、うん、いろんなことを話していこうじゃないかという、うん、
なるほど、
そういうテーマに沿ってやっていくラジオ番組でございます、
いいじゃないですか。
今月もやりましたけど、新年度がスタートしました。
新年度おめでとう。
おめでとう、本当にね、
これはね、あの学生さんも、うん、はいはい、やっぱ社会人も、
そうですね、
これみんなそれぞれですね、うん、やっぱりこう目標ね、
はいはい、
これそれぞれ持って、うん、あの今スタートしてると思いますから、
そうですね、
ぜひですね、その目標ね、はい、達成できるように、
そうですね、
ね、
我々もね、
はい、
ちょうどスタートしました。
そうなんですよ、
実はですね、これ今、はい、4月2日の23時に、オンエアされてるわけなんですけど、
はい、
私たち、うん、4月2日の、
うん、
朝の6時ほどの AM6 時ぐらいのですね、
はい、
飛行機に乗りまして、
はい、
ただいまニューヨークにいます。
そうなんですよ、
今日はニューヨークからお届けいたします。
はい、収録はシムズスタジオからねお届けしてるわけですけども、
はい、そうですね、
そうなんです、4月2日で、ね、これ放送なんですけど、
はいはいはい、
僕らはなんとニューヨークということで、
そうです、ニューヨークに今もういますね、皆さんが聞いてくれてる頃には、はい、
去年ですね、うん、僕ら、まあ、挑戦ということで、
そうですね、
ニューヨークのアポロシアターっていう劇場のオーディションをね、うん、受けたんですけども、なんとか、受かることができまして、
そうなんですよね、
今回のこのニューヨークツアーで、
はい、
なんとその本戦が始まるということで、
前回はね、うん、オーディションだったので、
はい、
リハーサルスタジオでね受けさせていただいたんですけど、
はい、
でなんと、ま、待合室というか、うん、控え室代わりなのが、
うん、
そのアポロシアターの、うん、その客席、
あ、そうそうそうそうそう、
客席で待つんだよね。
そうなんですよ、
あれはね、この夢にまで見たあのステージを見ながら、オーディションを待つっていうのはね、また新しい体験だったなっていうふうにね、
なんか本当に、ね、異様な空気感でしたよね。
そうだね、ほらみんな、ほら各全世界ですよ、全国じゃなくて全世界から、
うん、集まってきてね、
そうそうそうそう、
本当にやっぱりこうみんな夢を追いかける人たちが集まってるので、
ね、
その緊張感というか、
うん、
本当にいろんなものが入り混じったあの空気感で、本当にめちゃめちゃ緊張にやられてしまいましたけどもね、僕たちもね。
そうですね、はい、じゃあ後半でそんな話もしていきましょう、
はい、
ということで1曲目聴いていただきましょう、うん、カラフルパレットで
ありのままの君でいい。
どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。4月ということで、入学式のことを思い出してみよう。
イエーイ、パフパフということでですね、
はい、
まあ、4月2日、もう本当に始まったばっかですね、新年度がね。
そうですよ、
てかあれじゃないですか、確か4月1日は、うん、まだ前年度ですよね、確かね。
そうなん、
確か4月1日までそうじゃなかったっけ。
知らない、それ初耳、分かんない俺。
確かそうだった気がするや。
へえ、そうなんだ、うん、
だから4月1日の人は、うん、1学年上なんだよ確か。
あ、そうなの。
うん、
あ、そうなんだ。へえ、なんで4月区切りをしたんだろうね、日本は。
本当だよね、
1月でこう、12月1月でこう分かれてもいいものじゃない。
そう思うよ、
そう、俺ちっちゃい頃からずっとそう思ってたんだよね。
で3月締めって何なんだろうね、年度って。
分かんないけどね、何なんだろうね。あ、でもあれか、会社の、 会社というか、うん、会社の例えばあのアメリカの方の会社も8月締めか。
え、そうなの？
そうだ、8月締めから9月からまた新しくで、
それはなんでなんだろうね、全くわからないね。
全くわからない。でもそれ多分日本の会社もそう、8月が締め
の会社もあるんだ
と思う。
へえ、もう3月締めしか知らないな。まあ、3月締めっていうのはさ、なんとなくわかるじゃん、暦的にはもっと前か、春は、うん、なんかほら4月からもう桜の季節みたいな感じするからイメージ。
そうっすね。
なんかそれはまあなんとなくわからんでもないけどみたいな感じだけどね。
はい、まあどうかな、
なんかあります？でも、まあ、4月ということで、まあ、入学って今言ったじゃないですか。
はい、
まあ、入学ないし、その何、あのなんだろう、大学卒業した人が初めてのこう社会人みたいな、新社会人みたいなのもまあ同じじゃないですか。入学とその新社会人っていうのもやっぱタイミング的にはこう年度の ね、
印象的な4月はね、僕ね、うん、高校生の時ですね。
ほう、なんでしょう。
高校生の時に、うん、僕はまあその僕は静岡県の磐田市っていうところに生まれ育ちまして、う
ん、はい、
でそれで磐田市内の高校に行けるようにっていうので、磐田市内って高校意外と数が多くて4つある。あ、4つある。多くない？
少なくない？
いやいや、あ、それは浜松、あなたはね横の浜松っていうところのあれだったんだけど、
はい、
あ、ただあの、はい、今磐田合併してもっと広くなったからもっとたくさんあると思うんだけど。
あ、そうなんだ。
あると思うんだけど、うん、そう、僕らの時まだ合併してない時っていうのは、はい、その狭い磐田の中に4つあって、
うんうんうん、
でもうその大体磐田の人は磐田市内にねこう残れるように、
まあそうだよね、
頑張るわけなんですけど、うん、まあ、僕はあの、まあ、戦力外通告みたいなのが来てたわけですよ。
やばいですね、
学校の先生から。
やばいですこれは。
それこそ、うん、あの秋野兄さんが行ってた学校を勧められてました、
ええ、あ、なるほどね、
はい、
素晴らしいじゃないか。戦力外通告でそこを紹介されると。
そうです。で
私はそこ行ってました、
はい、
なるほど。
で、まあ、だけど、まあ、僕は磐田市内の学校に行きたかったから、
はい、
まあ、その中学3年の時で、ね、
うん、
1年間だけマンツーマンの塾に入るので。
お、すごいじゃないですか。
で5点だった英語を30点まで、う
ん、素晴らしいじゃないですか。
50点満点でね、
はい、
うん、
半分以上取ってますよ。
そうそうそうそうそうそう、まあ、そういうのをやってきたわけなんですけど、うん、
なるほどね。
で、まあ、なんとか入ったわけですよ、磐田農業高校っていう、
はいはいはい、
農業の学校に、
はい、
でそのそう入ったんだけど、うん、なんか僕らの辺くらいからねちょっとね学力が上がってきて、ね、結構今はね人気があるみたいですよ。
あ、そう、結構なその進学校みたいな感じなんだ。
そうそうそうそう、僕らがギリギリそのラインぐらいに、はい、まあちょっとヤンキーいたかなぐらいな俺らの時期がまだ。でもその後俺らが卒業してからもすごい真面目な学校になっちゃって
今は。いやでもどんだけさ、うん、そのいい進学校でもさ、やっぱりそのやんちゃな子はいるんじゃない。
まあね、まあね、
うん、
まあそういう学校に行ったわけなんだけど、
うん、
農業高校って結構特殊でしょ。だから ね、
そうだね、
僕が行ってた科ね、うん、食品科っていうところだったのね。
なるほど。
まあ、うん、農業作ったりとか、
はい、
あと料理やったりとか、
うんうんうん、
あとデザート作ったりとか、あ、まあまあ僕の料理好きのルーツはそこから来てるんですけど、多分
かもしれませんね、
はい、でまあそういうのとかもなんですけど、
うん、
僕は女の子が多いクラスなんですよ。
前聞きましたけどね、
40人のクラスの中に男が何人。
素晴らしいですねそれは。
そう、
素晴らしいですねって言い方もあれですけど、まあ、この表現が合ってるかどうかは分かりませんが、
はい、
まあ、ある種ハーレム状態みたいな。
まあその入った時はそう思いましたけど、まあ、大体
やべえなこのクラス、ウェイみたいな感じだったんですか。
そう、まあ、大体そういう女の子が多いクラスっていうのは女の子が男の子みたいになっていきますから。
なるほどなるほどどんどん肩身狭くなってくるわけだ。
そうそうそうそう、まあそれはいいとして、
はい、
でクラスをこう見渡してね、中学の友達もちょっと仲良かった女の子の友達も同じクラスだったから、
ま
あ、そこでちょっと話をしてたんだけど、
うん、
まあ、でも俺男子とちょっと仲良くならんといかんなと。で、うん、同じ中学から行った男子はいなかったわけね、そのクラスには。
なるほど、
これまずいと思って、うん、話しかけなきゃと思って。
おお、偉いですね。
話しかけなきゃと思って、
うん、
話しかけた言葉が 僕が後にめちゃめちゃ仲良くなる、あの3人組で仲良くなる友達が2人もう2人いるんだけど、
はい、
その2人が話をしているところに、うん、僕一言目声かけた。なんでしょう、なんて声かけたでしょうか。
いやいや分からないよ。
普通はなんて声かけます？
普通、
うん、いや普通初めて会った人になんて声かけます？
はじめまして。
普通初めて会って、うん、こうクラスで顔を合わせた人に対してあなたは何て言いますか？
どっから来たのとか、
あそう初めまして
何中だったのとか
で、そういうことを話し始めるでしょ、うん、一言目って始めます、初めましてって、あのどこ中だったのみたいな、
うん、
よろしくねみたいなこと言うでしょ、
うん、
何を狂ったかですね、
うんうんうん、
その当時の高校1年生のゆうきくんは、
はい、
そのいずれ仲良くなる2人に向かって、
はい、
一言目、
はい、
元気
いいねいいじゃん。
もうこれ卒業まで言われた、お前の一言目はおかしかったっつって、
うん、
そうい
いね。
まあ、今でもね連絡を取ってる仲いい友達ですけど、
はい、いいじゃないですか、うん、ちなみにその2人は僕知ってるんですか？
知らない。
なるほど、
知らない人。
それのいいっすね、その高校のその入った最初のクラスで友達になった子が今でもつながってるっていうのはすごいじゃないですか。
そうだね、そうだね。
僕も1人いますけどね、そういう友達はね。
お多分ねこの3人組結構変わってて、
はい、
僕ミュージシャンやってるでしょ、
うん、
で1人が料理人です。
お
で1人が、今ちょっと変わっちゃったのかもしれないけど漁師になりたいって漁師に。
すごいね。
みんなバラバラだけど、
へえ、
カラフルな感じで。
本当だね。
ね、みんなやってましたね。
じゃあもういずれ3人でなんか事業やったらいいじゃないですか。
難しくない？そこの後の2人はさちょっとつながりそうだけどさ。
いやもうね取ってきた量そのね魚を料理します、
うん、
そこで歌います。
なるほど、
はい、
じゃあ俺がそこで流しみたいなことやればいいわけだ。
あ、違う違う違う違う、もうちゃんとディナーショーとしてね。
なるほど、
はい、
結構広めのね。
そうです、
ステージ作ってね。
はい、
オッケーオッケー。じゃあ、
まあ、そこでじゃあ僕バーテンダーとかやりますんで。
あ、ギターは弾かない。
あ、そうですね、まあ、その3人の中にちょっと僕あんま入れないなと思って。
であればあのバーテンダーもやめてもらっていいですか、
は
い、
なるほどそうですね、じゃあ僕そこ参加しようかな普通にな
るほどね、
はい、ディナー食べに来ますよ。
なるほどなるほど、はい、じゃあもうぜひ来店していただいてお待ちしておりますので、
はい、
ご来店お待ちしております
ね。お願いいたしますよ。
でアギロさんはなんかあのそういう思い出とかないの？
4月のまた入学とかそういうことですよね。まあこれそうだな、まあ同じく僕も高校の入学の時なんですけど、まあね、これねどこかのなんかの収録の時に話したかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、当時中学の時からバンドをやっててですね、
お
割とちょっとこう目立ちたがり屋みたいな、
はいはいはい、
あの俺は他とは違うぜみたいなのんで多分思ってたんでしょうね。
なるほどね、はいはいはいはい、
俺は特別みたいな、
はいはいはい、
で高校の入学式、まあ、入学式を終えまして、
うん、
で担任の先生がその体育館の中でね、
はいはい、
あの一人一人名前を呼んで、
うん、いいね、
返事をしていくみたいな、
いいね、
な、うん、場面のところがあったんですよ。
山本昭弘くん、
はいっつってあの、
なるほどね、
あのもう本当にね、まあ、全校生徒いるわけ、全校生徒じゃないけどさ、
うん、
とりあえず僕の学年の人はみんないるわけですよ体育館の中に。
なるほどね、
うん、だけどもうなんかインパクトあることしたいなと思って、
お
自分の名前呼ばれた時に本当に体育館に響き渡るぐらいでっけえ声で、うん、はいって言ったら、
うん、
柄にもなく風紀にされてしまいましたけどもね。
それよく撮ってもらったってことでしょ？
そうですそうですそうです。
いい、ね、
なんてこう真面目というかハキハキした元気な子が入ってきたんだと私のクラスにっていう風になりましたけどもね。
それは良かったね。俺ね、
うん、
一度ね、
はい、
中学の時か高校の時か忘れたけど、これも全然入学卒業関係ないんだけど、はい、同じようなことやったことあって。
え、なに、どういうこと、どういう時？
授業中なんだけど、
うん、
名前を呼ばれた時に、
うん、
もうみんながびっくりするぐらいの声で、
うん、
まあ、俺も目立ちたがり屋だから
いや存じ上げておりますよ。
はいって言ったわけ、
はい、
言ったら先生切れ始めちゃって
なんでよなんでよ切れないで、
うん、オムラ でも、まあ、俺ね名字オムラって言うんだけど、はい、おい、なんだその態度はみたいな
態度、超真面目じゃないですかなんすかそれ。
そう、なんか、うん、怒られた。俺は怒られた。
なぜおかしいでしょそれ。元気な返事はいいですよ、元気出ますからこっちが。
そうだね、はい。まあ、なんで怒られたのかって、まあ、多分イラッとしたんだろうね、俺の顔見てね。
あ、何その、でも元気ないいね、うん、その声は良かったけども、うんうん、表情がふざけてたと
かもしれないね。
なるほど、
覚えてないけど怒られた記憶がある。
なるほどね、もうその内心をやっぱ見抜いたわけだ先生は。
まあ確かにふざけて大きな声を出しました。
いや私もそうですよ。
あ、であれば、
うん、ただほら見た目の印象として、まあ俺の方が真面目に見えるからね。
え、言っとくけど、うん、俺当時別にロン毛とかじゃなかったからね。
あ、そう。
中学の時なんか全然髪短かったし。
すごいじゃないですか。
そうだね、
今となってはピンクと緑ですよ、
また
。
そうですね、頭がね、で全然、まあ高校生の時は途中から染めたりしましたけど。
なるほど、
うん、でもそんなにね髪長くなかったよ。高校降りてからすごい髪長くしたのは。
へえ。じゃあ見た目はとりあえず割と真面目だったっていうこと
ですね。いや全然真面目だったと思う。
じゃあ、まあ、まあその先生はまあイラついてたのかな、もともと。
あ、なるほどね、
うん。
まあ、おじいちゃんの先生
だったんですよね。あー、やっぱそうか、うん、こう自分の中の常識以外のことをされて、うん、なんだお前は喧嘩売ってるのかお前は
みたいになっちゃったのかな、わかんないけど、うん、まあでもあれね、まあ、授業中にふざけて大きな声を出した俺が悪い
まあそういうのようにね、やっぱ自分で結論付けたわけ、
うん、そうですね、まあ、今となってはそう思いますね。
なるほどなるほど、私もあの大きい声、普通の返事で大きい声出したのは、うん、そこがもう最初で最後だったので。
なるほどね。
なぜ俺が風紀委員なんだろう。でも風紀委員ってまず何すんのみたいな感じだったけど。ま
あ、でも真逆ですね、風紀委員になった人と怒られた人です
ねそうですね
ことが真逆ですね、
はい。
まあ皆さんもね、うん、いろんな思い出だったりとか、今ちょうどねこれから、うん、入学式を迎えるんですとか、うん、なんだ入社式を迎えるんですみたいなね、うんうんうん、はたまたじゃあちょうどバイトの面接受けに行こうと思ってますみたいな。
4月だからもうそういう時期ですよ
ね、うん。まあいろんなこれからねエピソードが生まれていくと思うんですけど、ぜひですね、入学のこの時期関係なくまたメッセージとか送っていただければ、
うん、そうですね、
紹介していきたいなと思います、
はい。
ということで、うん、このコーナーは一旦終了ということで、
うん、
CM に行ってみようと思います。はい、一旦 CM です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、ということでね、
うん、
まあ、4月なんでね、まあ、そういうちょっと僕らの始まりの珍エピソードをねちょっと話させていただきましたけどまあちょうどね僕らもね、はい、今こう4月2日今ニューヨークにいまして、
うんうん、
アキラさんカラフルパレットのホームページ見ました？今ライブスケジュール見ました？
あー見ましたよ。
今ですね、うん、アポロシアターで歌う日のスケジュールがなんとねこのニューヨークのスケジュールも載ってるんですよ、
うん、
4月5日アポロシアター。
嬉しいですね、
うん、なんかこうアマチュアナイトアットザアポロ、
あれですよね、うん、そのライブ情報にそうやってやっぱ出てると、うん、なんか実感しますよね、なんかね、
そうですね、
文字として出てると、
まあ、アポロシアターはね全然知らない方もいると思うんで、うん、ちょっとねちょっとだけ紹介すると、うん、アポロシアターっていうのはもともと1860年代頃のダンスホールとして設立され、うん、1872年に劇場となったアポロシアター、うん、1930年代ハーレムルネッサンスと呼ばれるアフリカ系アメリカ人コミュニティの文化が開花した時期に黒人のパフォーマーが集ってステージに立てる唯一の劇場としてその後人気を博していくことになります。
うん、
そういうシアターなんです ね、
なるほどね。
アマチュアからプロへの登竜門とされてきたこの場所から、故マイケル・ジャクソンが幼少期にメンバーとして活躍していたジャクソン5のほか、アレッサ・フランクリン、ダイアナ・ロス、スティービー・ワンダー、 ローリンヒルなど数多くのアーティストを輩出してきましたと。
すごいやばい方々と同じステージに僕ら立つわけですね。
そうです、そうです。
まあ、本当にね、歌も1曲しか歌えないし、まあ、そんな1曲しか歌えないってことは言い過ぎだけど、まあ、英語を本当にからっきしだから。
そうですね、
なんだろうね、もう本当その歌をとにかくもう歌いに行くだけなので。
そうですね、
もうドキドキですね。
ドキドキだね。いやー、もう今回ね、まあ、実は去年3月にオーディションを受けて落ちまして。
そうだね、
で9月にもう1回オーディションを受けて受かったわけなんですけど、こう2回、まあ、ありがたくね、こうチャンスをね、
ね、そんなキンキンでね、チャンスをいただけるっていうのは本当にありがたいですよ。
そうそうそうそう、本当になんか変な話、行くだけですごくお金がかかるから。
そうなんですよ、だからそれをさ、ね、捻出するのも本当に大変だっただろうし。
そうだね、
俺らのプロジェクトとしても、こんな短期間でアポロシエッタにもう一回受けさせるっていう風なプロジェクトをこう刊行してくれたっていうかさ。
そうですね、
そういうのも本当に全部が全部やっぱありがたいですよね。
そうですね、だからもうそういうのを支えてくれた、まあ、事務所をはじめ、ね、もう本当に支えてくれた皆さんにね、感謝を本当に伝えてね、ちゃんとこの4月5日悔いの残らない結果を出して帰ってきたいなと思います。なんであと本当にこの番組がオンエアされてから3日後、にね、僕らアポロシアターのステージに立って、でこう勝つ負けるっていうのがその場で決まりますから。
これはあれですね、もうこのラジオを聞いた、皆さんも結構本当ドキドキしながら待っててくれてるんじゃないかなと思うので。
そうだね、
もう本当にね、もう必ず吉報をお届けしますので。
はい、
はい、
なんで今日初めてカラフルパレットのラジオ聞いたよとか、カラフルパレットっていう存在を初めてね、このラジオを通してね、知ったよっていう皆さんもいらっしゃると思うので、ぜひですね、3日後4日後にカラフルパレット検索してみてください。そこにアポロシアターの結果が載っていると思います。
いやー、まあ僕ら的にはね、まあ確かに怖いですが。
そうですね、
まあ、本当にもう優勝するつもりなので、まあ はい、この大会っていうのは、まあ、これが1回戦みたいな感じでね。
そうそうそう、
ここを勝つと月間チャンピオンっていうのにまずなるわけですよ。
そうですね、
でその後年間チャンピオン大会っていうのが、まあ、決勝戦ですよね、があるので、そこで勝つと、まあ、優勝みたいな感じになるわけですよ。だから僕らはね、まずその月間で勝たなきゃいけないので。
そうですね、今回、
絶
対勝って帰ってこようかなと、
勝
って帰ってこようかなじゃなくて、帰って帰ってきます、のでね。
そうですね、
ぜひですね、結果を待っててくれれば嬉しいなと思います。
はい、
ということで、今月もそろそろ終わりの時間になりました。この番組はですね、インターネットで僕らのホームページでバックナンバーが流れてるんです。でそちらの方から、メッセージを送っていただくか、または、ツイッターの方にラジパレというこの番組のですね、オフィシャルツイッターがあるんですけど、そちらの方のダイレクトメッセージまたは、投稿の一番最後にハッシュタグでラジパレと打っていただくとですね、メッセージ投稿という形になりますので、ぜひですね、メッセージを送っていただいて、番組限定グッズなんかがもらえるキャンペーンもやってますんで、
それね、
ぜひね、たくさんメッセージ送っていただければ嬉しいなと、
本当にね、僕らも持ってないので。
持ってないです、持ってない。
そう、めっちゃ欲しいですよね。
そうそう、だからね、ライブ会場とかで持たれてる方を見ると、ちょっと、本当に嬉しい。
そうですね、
俺らが欲しいみたいな感じに、なりますけどね。
はい
はい、ということでぜひですね、また来月も聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後にこの曲を送って終わりたいなと思います。
はい、
カラフルパレットでサムライ。お相手はカラフルパレットボーカルユキと
ギターボーカルのアキヒロでした。
また来月、バイバイ。
バイバイ。
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。